ヨハネの福音書6章の41節をお開きください。先日テレビで行列のできるパン屋さんを紹介していました。そのパン屋さんというのは長野県の標高2300メートル、かなり高い山なんですけれども、その高い山の山頂にある、日本一、高いところにあるパン屋さんでした。でそこは湧き水を利用して、上質の厳選された小麦粉にこだわって、ドイツ製の釜で焼いた、手作りのパンで、ふかふかでふっくらとしたパンが話題となって、噂を呼んで、高い山の上、雲の上にあるパン屋さんということで、大勢の人が集まってにぎわっている様子を、ニュースでしてたわけですけれども、長野に行く機会があれば、訪ねてみたいな、食べてみたいなと思ったわけですけど、さてイエス様のところにもたくさんの人たちがパンを求めて集まってきたわけですね。イエス様は5つのパンと2匹の魚で5000人を養う奇跡を行われました。人々は皆食べて満腹しました。このパンの奇跡というのは、イエス様が神の子である、そして創造主なる神ご自身であることの大きな印でした。しかしその群衆はイエス様ご自身を求めているのではなく、このお腹を満たしてくれるこのパンだけを求めていた、いわゆるご利益を求めていたわけですね。彼らは神の子としての御業を見ながらも信じようとはしませんでした。それでイエス様は彼らに言われました。私が命のパンです。彼らはパンを求めていましたけれども、私が命のパンですとイエス様はおっしゃいました。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。彼らはその意味がよくわからなかったようです。今日はその彼らの群衆のこの反応、どう反応するのか一緒に見ていきたいと思います。今日はその続きですね。6章の41節ご覧ください。ユダヤ人たちはイエスが私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスについてつぶやいた。彼らは言った、あれはヨセフの子で、我々はその父も母も知ってる、そのイエスではないか。どうして今彼は私は天から下ってきたというのか。イエス様は私が命のパンです、天から下ってきたパンですとおっしゃいました。群衆の反応はどうでした。彼らは何て書いてありますか。イエスについてつぶやいたと書かれてますね。つぶやいた、つぶやくとは辞書にはぶつぶつ、小言で言う、くどくど、独り言を言うとあります。彼らは小言で独り言を言ってたわけです。なぜつぶやいたのか。それはイエス様が私は天から下ってきたパンであると言われたからですね。天から下ってきたとは神から来たという意味です。神から、まことの神から来たものであるということです。群衆はイエス様の言われたことが理解できませんでした。それで彼らはブツブツブツブツ小言を、独り言を言うわけですね。あれはヨセフの子ではないか、ヨセフといえば大工で大工の息子ではないか、我々はその父も母、母はマリアでしたね、そのマリアも知ってる、そのイエスではないか。群衆はイエス様がヨセフの子、いわゆる父親はヨセフだと思っていましたが、ヨセフはイエス様の父親ではありません。イエス様は聖書の予言の通りに聖霊によって処女マリアの胎に宿られました。キリストはまことの神が人となって来られた方です。しかし群衆は外側、外面的な評価しかできません。そのような判断しかできませんでした。イエス様が誰なのか、その本質を彼らは 理解することができませんでした。それで彼らはどうして今彼は私は天から下ってきたというのか、そのように言ったと書かれています。天から下ってきた、私は神から来ました、そのように言う人が言ったら頭がちょっとおかしいか本物かのどちらかです。イエス様の教えを聞けば、その行われた御業を見れば、イエス様が神の子であることは明らかです。私たちはすでに見たように、カナの婚礼で水をブドウ酒にイエス様が変えましたね。そして王室の役人の息子が死にそうなのを聞いて、遠くにいながら言葉一つでイエス様をお癒しになったわけです。さらには38年もの間寝たきりの男の人も、生涯寝たきりの人をイエス様は癒されました。そして湖の上をイエス様は嵐の中歩かれました。さらにこの6章においては5つのパンと2匹の魚で5000人の人を養われたわけです。この群衆というのは、そのパンの奇跡を自ら体験した人であったわけですけれども、それなのに彼らをイエス様が神の子であることを信じようとせずにつぶやきました。43節ご覧ください。イエスは彼らに言われた。互いにつぶやくのはやめなさい。私を使わした父が引き寄せない限り、誰も私のところに来ることはできません。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。群衆はイエス様の憐れみによってお腹が空いているときにイエス様のところに集まってきたわけで、この群衆というのは男の数だけで5000人で、女性子供を入れるというように2万人ぐらいのたくさんの人たちが集まってきたわけで、もう夕方になって食べるのがなかったので、イエス様は憐れんでパンを食べさせてあげたわけです。私たちの精神的心を満たすだけではなくして、心の深い部分、霊を満たすだけではなくして、イエス・キリストは物質的な私たちの肉体の健康にも関心のある方で、彼らがお腹が空かせていたので、憐れみによってパンの奇跡をなすわけです。パンを与えました。必要を満たしました。彼らは大喜びしました。満腹しました。翌朝も食べられるだろうと思ってずっと残っていたわけですが、イエス様がいなかったので急いでイエス様を探しに行ったわけですけれども、彼らが探したのはイエス様自身ではなくしてパンを欲しかっただけなんです。それでイエス様は今この6章において私たちは長いメッセージをずっと聞いているわけですけど、学んでいるわけですけど、パンを求める以上にもっと大切なパンがある話をイエス様はずっとなさっているわけです。それは天から下ってきたパンっていう。でも彼らはパンがもう、アンパンがいつも頭にあって、メロンパンがいつも頭にあって、本物のパン、命のパンの、天から下ってきたパンの意味がよくわからないわけです。物質的なパンだと思ってイエス様の言われたことを信じることができませんでした。なぜ信じることができなかったのか、イエス様はご存知で、ここで44節でこうおっしゃったわけですよね。私を使わした、なんておっしゃいました、父が、父っていうのが父なる神のことです。父なる神、子なるキリスト、聖霊なる神、聖書は神は唯一なる方で、ただお一人の方で、三位一体の神だと教えています。その誠の神、父が、父なる神が引き寄せない限り、誰も私のところ、子なる神であるキリストのところに来ることはできませんとおっしゃいました。繰り返し繰り返し、人が救われるのは神の主権であること、神の選びと同時に私たち人間の側の応答が必要であることを強調しておられます。前回学んだ37節では、父が私にお与えになるものは皆、父が私にお与えるもの、お与えになるものは皆、私のところに来ますと言われました。ここでもそうですね。父が引き寄せない限り、私たちはイエス様が救い主であることを信じることができない。 私たち自分で聞いて自分の意思で信じたように思うわけですけれども、実を言うとあなたが信じることができたのは神があなたの心に理解する力を与えて心を開いて、私も本当に罪がある、確かに一生懸命生きてきた反面、まあ隠れたところいろんなことをしでかしてしまった、でそれを打ち消そうとしていろいろ良いことをしようとしたけれども、まあ実際それを打ち消すことができなくてずっと心を悶々としてて、ああ確かに聖書が言うように私も罪ある人間だな、誰が私を救うのか、イエス様が私の罪のために死んでくださった、そのイエス様を信じるならば救われる、それを聞いた時に理解することができる、その理解する力、心を開いてくださったのは神がそのように働かなければ、神があなたを引き寄せてくださらなければ、神があなたを招いてくださらなければ、神があなたを呼んでくださらなければ、あなたも私も信仰の音をできない、イエスキリストを信じることができないっていうふうに聖書は教えているわけです。ですから今あなたが信じることができたのはあなたの意志の強さではなくして、もうすでに神があなたを愛しておられて、神があなたに働いて、神があなたを引き寄せてくださったので、あなたは信じることができたっていうこと。神の恵みですよね。感謝ですね。そして神が選んだ人たち、神が引き寄せている人たちは信仰の応答をするわけです。すなわちキリストのところに来ます。キリストを信じます。神はすべての人をキリストのところに引き寄せたい。罪から救いたい、そのように願っておられます。第二ペテロの3章の9節にこう書かれています。一人でも滅びることを望まず、神の望みは誰一人滅びることではありません。すべての人が救われることです。救われるためには悔い改めに進むこと、それが必要で、それを神は望んでおられます。神の望み、それはあなたが救われることであり、すべての人が救われることなんです。滅びないで永遠の命、神の国に入ることなんです。しかしすべての人が信じるわけではありません。ここでもそうですね。たくさんの人たちがイエス様のところに来ました。彼らは力ある御業を見ながら信じませんでした。しかし信じた者は希望が与えられるんです。望みがあるんです。私の生活こういう時なのに、望みもないのに。どこに望みがあるんですか？若い頃ね、いろいろ望み持てたのに。もう年取った今は望みないです。そうではないですね。若い頃に持った望み、全部消えていきます。達成したと思っても、この地上の希望は全部消えていくものなんです。やっと掴んだと思った希望でも、実を言うとそれはもう虚しかったもので、どこにも本物の希望っていうか望みっていうか幸せはないわけです。本物の望み、それは誠の神が与えてくださるものです。どのような望みなんですか？イエス様何と言われました？私は終わりの日にすべてのその人をよみがえらせますと約束なさい。終わりの日にその人をよみがえらせる。昨日私はカルバリーチャペル、沖縄中城の方にありますけれども、そこの牧師の母親の告別式の式をさせていただきました。大腸がんに2年前にかかりまして、まあ、闘病生活で3週間ほど前に3度手術をしましたが、まあ、そのまま手術の合併症でお亡くなりになったわけですけど、61歳でした。肉体の死は皆通らなければならないんですね。早かれ遅かれ皆こう肉体はどういう形であれ、永遠にこの肉体が生きるわけではありません。健やかで80年で、まあ、90歳100歳120歳、肉体は年数があるわけです。服もそうですね。そして車でも物、見えるものは全部この耐用年数、持つ年数があるわけです。私たちの肉体も永遠にこの肉体が生きるわけではありません。やがて朽ちて死んでしまうものです。 しかし希望はどこにあるのか。神が与える希望は私たちのこの外側は朽ちてしまっても、神様が与える希望は終わりの日に、キリストが再び戻って来られる日に、神は私たちをよみがえらせてくださるということ。イエス様は十字架にかかられました。死なれました。そのままであれば希望はありません。しかし聖書はキリストは三日目に死人の中より復活したと書かれています。同じようにキリストを信じた私たちも復活するんです。神がそれをしてくださるんです。聖書はこう書かれています。フィリピの3章の21節、キリストは万物をご自身に従わせることのできる御力によって私たちの卑しい体、私たちの体は卑しいもの、弱いもの、朽ちてしまうものです。その体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。キリストが復活したあの新しい体、栄光の体、復活の体と同じ姿にあなたの体も変えられるということですから、年を重ねるたんびに、まあ、女性の方でしょ、この辺にカラスのなんとかができたりして、まあまあ、男性ですと白もうこの出てきて白髪を越えて抜けたりいろいろありますけれども、私たちは外側はどんどん下に落ちていくっていうか衰えていくものです。で最後は肉体は朽ちてしまうわけですから、それで終わるのではなく変えられるっていうことなんです。変えられるわけです。変えられるんです。イエス様とあなたが会うときに、イエス様と同じ姿に、肉体に、新しい体に変えられる。これが聖書が与える本物の希望なんですね。あなたはどうでしょうか。この希望を持っているでしょうか。死に対して備えはできてますか。いや、みんな死ぬんだから覚悟はできてるよ。いや、そういう覚悟ではなくて、その後神の国、天国に入るその確信はあるんでしょうかということ。決意しなくてもみんな肉体を終わり、いわゆる死にます。覚悟しなくても大丈夫です。それはみんな通るわけですよ。その覚悟ではなくして、死んだ後神の国に入れるその確信があなたの心の中に本物として持っているでしょうかということなんです。聖書が大切な質問として聞いているの。それがなければ私たちは不安なんですよ。恐れがあるんですよ。どんなに健康を気遣っても病気になると恐れます、不安になります。しかし本物を心の内に持っていれば、すなわちイエス・キリストを信じていれば、罪が許されるので、もはや不安、恐れを持つ必要はなくなります。なぜならキリストは死んでよみがえったから。このキリストを信じるなら永遠の命が与えられます。肉体の命が終わるときに、あなたは瞬間キリストの栄光の体と同じ姿に神が変えてくださるんです。ここにキリストを信じた私たちの希望があります。どうぞあなたもその希望を持ってください。キリストを信じてください。さあ45節でイエス様は続けてこう言われました。預言者の書に、そして彼らは皆神によって教えられると書かれていますが、父から聞いて学んだ者は皆私のところに来ます。預言者の書とは旧約聖書のことです。神は旧約の時代、多くのご自分の預言者たちを通して神の御心をお語りになりました。それが書物になったのが旧約聖書で39巻あります。神の言葉です。で、旧約聖書は一言で言うならば、私たちを罪から救う救い主、メシア、キリスト、キリストっていうのは救い主っていう意味です。その救い主が来られます。その予言が書かれている、細かく書かれています。生まれる場所、どのように生まれ、最後はどうなるのか、そして 世の終わりまで聖書は予言しているわけで、その予言が書かれている書物が旧約聖書。新約聖書はその予言された救い主、メシア、キリスト、救い主が来られました。その予言が成就しました。その予言の成就が事細かに書かれていることが新約聖書なんです。ですから、この旧新約聖書を学ぶならば、イエス様が確かに神が約束された救い主であること、そして神の子であることが理解できます。なぜなら聖書はイエス様について証言している書物だからです。ここでイエス様はその聖書を引用して、先ほど父が神が引き寄せない限り私のところに来ることはできないとおっしゃったわけですけど、どのように神がご自分のところに引き寄せるのかを説明されているわけですね。ここはイザヤ書の54章の13節で、彼らは皆神によって教えられると書かれています。父から神から聞いて学んだ者は皆、皆って一人残らず、イエス様のところに来るはずです。で、この群衆は、聖書を知ってます、聖書を学んでますと言いながら、そして奇跡も見ていながら、イエス様のところに来ましたか、信じましたか、信じなかったわけです。どうして信じないんですか、あなた方が神に聞いてないんですか、あなた方の教師は誰なんですか、もしあなた方が神に聞いているのであれば、聖書に書かれている通りに、神が教師あるならば、私のところイエス・キリストを信じるはずです。彼らは信じなかったわけです。本当に聖書を学ぶのであれば、イエス様が聖書が約束している救い主、キリスト、神の子、神ご自身であることを信じます。46節、誰も父を見た者はありません。ただ神から出た者、すなわちこの者だけが父を見たのです。誰も父、まことの神を見た者はありません。まことの神は私たちの肉眼で見ることはできません。父を見たことがあるのはただお一人です。人間にはいません。父の懐、神の懐におられた一人子の神、神の子、イエス様だけです。ですから、まことの神を知るためには人がどんな宗教を作っても、神を求めても神に到達できないわけです。神がどのような方か分かりません。人はどんな宗教も無理なんです。いろんな教えをします。私たちは本物です、そのように宗教は言いますけれども、人が作り出したもので神に到達できるものはどこにもありません。神の側から降りてこなければ、神が啓示と言いますけれども、表してくださらない限り、神がご自分を紹介してくださらない限り、私はこういうものですと神がはっきりと見える形で見せてくださらない限り、誰一人真の神を知ることはできないわけです。神は旧約時代にはご自分の預言者たちを通して神の御心をいろいろな方法でお語りになりました。そして終わりの時には、今の時代、神はご自分のもとに人々を引き寄せるために、古い時代には預言者たちに語って救い主が来られる話をし、そしてその時が成就した今は、神の一人子イエス・キリストを通して私たちにお語りになるわけです。ですから、キリストの言葉に聞いて学ぶことによって、ああ、誠の神様ってこういう方なんだ、そのことが分かるわけです。私たち沖縄の人は祖先から聞いて、祖先の信じている神々を私たちは信じて、石や木にいろんな、うっそうと茂ったところに行って拝みをして、ここに神がいると、それをしないと大変だから、みかんやりんごやバナナや、私はそれが好きでいつもついていったわけですけれども、それが本物だと聞かされて、知らないうちにそれをしている、それが本物だと思っている、それしか聞いてなかったわけです。 それが真理なのか分からなかったわけです。みんなが信じてるからそれが本物と思ってるだけです。しかし17歳の時に真理の言葉である神の言葉である聖書を知りました。誠の神は天と地を作られた方で木や石に住むはずはないと聖書は教えています。それも作った神なんです。でもその神は見ることができない神が人となって来られたこの方がイエス・キリストであることを私は知って、聖書を知って、このイエス・キリストを信じて、誠の神がどのような方であるか聖書を通して知ることができたわけ。聖書を通して、聖書の言葉は神の言葉ですから、その神の言葉を聞いて学ぶことによって、誠の神がどのような方であるか知ることができるわけです。そしてなぜ生きているのか、死んだ後どうなるのか、この聖書の言葉、神の言葉を聞けば安心してこの地上生涯を生活できるし、先のことも心配しないで平安のうちに生活できるわけです。47節、誠に誠にあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。どのように永遠の命を持てるんですか。イエス様は言われました。信じる者は永遠の命を持ちます。良い行いをして救われるんじゃないですか。そうではないんですね。良い行いは完全にできる人はいません。どんな宗教も救うことできません。教会に熱心に通っても教会が人を救うわけではありません。聖書を熱心に学んでも聖書の言葉、祈り、それが覚えることによって救われるわけではありません。何も分からなくても、祈り方分からなくても、ただ一つ、私の罪のためにイエス様が死んでくださった、このイエス様を信じるならば救われる、このイエスキリストをあなたが信じるならば救われる。イエス様を信じる者は救われるとおっしゃいました。成長することは聖書を学ぶこと、祈ること大切です。それを欠かしてはなりません。でも救われるためには、新しく生まれるためには、信じるだけなんです。信じるだけなんです。同じヨハネの1章の12節にこう書かれています。この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになったとあります。使徒の4章の12節には、この方以外には誰によっても救いはありません、天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。イエス・キリストだけが私たちを救う唯一の道です。聖書はキリストを信じることが永遠の命を持つただ一つの方法だと教えています。48節、私は命のパンです、あなた方の祖たちは荒野でマナを食べたが死にました、しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。50節一緒に朗読します。私は天から下ってきた生けるパンです、誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます、また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。イエス様は繰り返し、私は命のパンですと言われました。私は命のパンです。前回の35節でも私が命のパンですと言われ、ここでも私は命のパンですと再び言われました。群衆が求めていたのは何でした。イエス様ご自身ではなく、アンパン、食パン、カレーパンだったわけです。彼らはパンだけを、物質的なパンだけを求めていました。とにかくこのパンがお腹を満たしてくれるものであれば何でもいい、パンを彼らは求めていたわけです。しかしこの物質的なパンは肉体の命には必要ですね。ご飯は必要です、おにぎり必要です、卵も必要です、あと何が必要でしょうか、ポークも必要ですね、ゴーヤチャンプルも全部必要です。私たちが肉体養うためには食べなければ生きることできないわけで、肉体の命を保つためには食べることなんです。でもどんなに食べてもパンが私たちを永遠に生かしてくれるものではないわけです。 ユダヤ人たちは40年間アラノでさまよいました。神が憐れんで彼らに天からマナを降らせました。マナはあれは何だっていう意味なんですけど、何もないところで神が降らせてくださるわけですね。それは白く小さく丸いものでした。マナは白く小さく丸いものなんです。それは後に来られる救い主を表すことでもあるわけですけど、白は清さを表します。イエス様は罪のない方です。小さいもの、イエス様は謙遜になられてご自分を低くされて天から降りてこられました。丸は終わりがないですから永遠を表す方です。イエス様を象徴するものです。神はご自分の民を養うために40年間そのままで彼らは死ぬところでしたけれども、神が養われました。でも40年肉体は生きたわけですけど、それは死にました。永遠に生きるものではありません。本物の誠のパンが来たわけです。そのための絵が、見せている絵が旧約聖書なんですね。絵本のようなものです。本物が来た時にそれは誠のパンで、私が命のパンですとイエス様はおっしゃったわけです。アラノであの食べたマナ、先祖たちは皆肉体は死にました、永遠に生かすものではありません。しかし天から下ってきたパンは、そのパンを食べる者は死ぬことがないとおっしゃった。死ぬことがない、クリスチャンは死なないんですか？そんなことないですよ。私は昨日もクリスチャンの葬儀をしましたけれども、クリスチャンでも死ぬわけ。イエス様が言われたのは肉体が死なないということではありません。信じても信じなくても肉体は皆終わりが来るわけです。この肉体って一時的なもので、朽ちてしまうものです。死んでしまうものです。しかし天から下ってきたパンを食べるなら、天から下ってきたパンを食べるなら永遠に生きます。天から下ってきたパンとは誰のことですか？私が命のパンですとおっしゃったイエス様がそのパンなんです。食べるとは信じるってこと。食べるとは信じるってこと。どうしてわざわざイエス様はここで信じなさいと言わずに、食べなさい、食べるならばとおっしゃった。私たち毎日パンを食べますね。ご飯を食べるわけです。食べるとどうですか皆さん。食べると自分の内側に入っていくわけです。食べるとそのパンがあなた自身になって、あなたの一部になるわけです。一つになるわけです。だからパンを食べれば食べるほどいろんなところについてくるわけで、私の場合すぐ食べ過ぎると顎の方についてきますけれども、ここについたり、まあ、見えないところ、いろんなところに人はつくわけです。食べるとあなたと一つになるわけです。食べたものがあなたを作っている。だからイエス・キリストを食べるということ、イエス様を信じると同じように。信じるとあなたの中にあなたと一つになるわけです。食べるって一つになることですよね。また食べることは変わりではできないわけです。あ、今ちょっと忙しいからお腹空いてるけど私のために食べてちょうだいねって言っても、誰か代わりに食べたとしても自分のお腹は満たされないわけで、自分自身で食べなければ自分のものにならない。身代わりは効かないわけです。同じように信仰も、私のために信じておいてちょうだいね、それは効かないわけです。信仰はあなたと神との関係なんです。あなたが個人的に信じるしかないわけです。イエス様は、私は命のパンです、天から下ってきたパンですと言われました。私たちに永遠の命を与えるために人となって来られた生けるパンです。そのパンを食べると、イエス様を信じると死ぬことがありません。イエス様はここで誰でもとおっしゃいました。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。誰でもとはどういう意味ですか。誰でもとは誰でもという。年齢関係ありません。あまり勉強してこなかった、それも関係、学歴も関係ありません。 男女の差も関係ありません。家柄も関係ありません。血統も関係ありません。誰でもなんです。誰でもです。意志の強さも関係ありません。長続きするかどうか関係ありません。誰でもなんです。キリストを信じるなら永遠に生きます。あなたは永遠の命を受けたでしょうか。どうぞ生けるパンを食べてください。キリストを信じてください。永遠に生きます。さらに51節でイエス様はこう言われました。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。どういう意味でしょうか。パンから肉の話に変わってきました。私の肉とはイエス様の体を象徴しています。イエス様は人となって来られました。目に見えない神が肉体を取って来られました。なぜ肉体を取る必要があったのか。それは私たちの罪をその身に肉体に背負われるためです。あなたの罪、生まれてから今日まで犯した罪、今後起こすかもしれない全ての罪、全人類の全ての人の罪をイエス様はご自分の身に負われて身代わりとして死なれるために人となって来られました。それは私たちの罪の贖いのためなんです。身代わりのためなんです。犠牲のためなんです。私たちの罪の身代わりとして死なれます。それは信じる者が永遠の命を得るためです。すると52節、ユダヤ人たちはこの人はどのようにしてその肉を私たちに与えて食べさせることができるのかといって互いに議論し合った。彼らはイエス様の言われた意味を理解することができませんでした。実際のこの人の肉を食べさせる話をしていると思ったようですね。彼らの心は固く閉じていたのでイエス様の話されたことが理解できませんでした。信じない心、疑う心があると聖書の話は理解できません。しかし素直な心で信じるならばやがてイエス様の言葉を本当に理解できるようになります。最後に53節からする、53節、イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。人の子の肉を食べまたその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を使わし私が父によって生きているように私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。あなた方の父祖たちが食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。これはイエスがカペナウムで教えられた時街道で話されたことである。ここでのイエス様の話は旧約聖書を知っているこのユダヤ人たちのショックな話でした。なぜならレビ記の17章の10節に血を飲むことは律法で禁じられているからです。しかしイエス様がここで言われたことは実際の血を飲む話をされたのではありません。血はここでは死の象徴です。キリストの肉を食べキリストの血を飲むとはキリストを受け入れキリストを信じるという意味です。イエス様は十字架でご自分の体をお与えになりました。命を私たちのために捨てました。血を流されました。死なれました。この方は罪のない方です。言葉にも行いにも罪のない方だと聖書は証言しています。では何のために十字架で死なれたんですか。私のあなたの罪のためです。 キリストが十字架で死なれたのは、ああ私の罪のためだった、そのことを認めてキリストを信じ受け入れるなら、ああイエス様が血を流された、それは私の罪の身代わりであった、聖書がそう教えてる、それを聞いてその通りだ、そのことを認めてキリストを信じるなら、あなたのすべての罪が許され、永遠の命が与えられます。第二コリントの5章の21節にこう書かれています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。罪を知らない方、イエス・キリストを私たちの代わりに罪とされました。イエス様が肉体を取ってこられたのは、その私たちの罪を背負われるためでした。十字架で死なれました。しかしこの方を復活されました。それは私たちがこの方にあって、何て書かれてますか、神の義となるためですと書かれています。神の義となるため、神の前にあなたの罪が許されるため、正しいものと認められるために、イエス・キリストは身代わりとなって十字架で死んでくださいました。あなたがこのキリストを信じたなら、すでに永遠の命を持っています。そして54節でイエス様は、私は終わりの日にその人をよみがえらせますと繰り返しまたおっしゃいました。この肉体が終わった時に新しい体、栄光の体が用意されています。キリストを食べる飲む、すなわち信じるなら、キリストと同じ姿に変えられます。55節の誠の食物、誠の飲み物だからですとおっしゃいました。食べ物の飲み物を飲んだら体を作ると同じように、キリストを食べる、キリストを飲む、すなわちキリストを信じるなら、キリストと同じようにあなたは作り変えられていくっていうこと。そしてイエス様と出会った時に、終わりの日には完全にあなたは変えられます。56節の信じたなら、キリストが私たちのうちにとどまります。そしてキリストもあなたのうちにとどまります。あなたは信じたでしょうか。あなたの中にキリストは住んでいるでしょうか。この方は永遠の方なんです。永遠の命があなたの内側にあるのであれば、外側を終わったとしても、あなたは永遠の命をもうすでに持っているので、永遠の命を持っておられる方にあなたは引き寄せられるわけです。どうぞキリストと共に生活してください。あなたの生活は変えられます。57節、父なる神がイエス様をこの世に使わされました。イエス様は父なる神と一つなる方です。イエス様は父なる神の御心を完全に従って守り、この生涯を生きました。同じようにキリストを信じた私たちもこの方にあって生きるわけです。神の愛を知り、キリストを信じたのであれば、当然キリストに従って生きるわけです。キリストは誰ですか。58節、天から下ってきたパンなんです。天から下ってきたパンなんです。地上のパン、物質的なパン、アンパン、食パン、カレーパン、これらはどんな食べても、私たちの生活、肉体を養うだけで、それを食べても死んでしまうわけですが、しかし天から下ってきたパン、神のパン、命のパンであるイエス様を食べる者は決して死ぬことがないわけです。永遠に生きます。あなたはこの生けるパンを、神のパンを、天から下ってきたパンをイエス様を食べたでしょうか。信じたでしょうか。どうぞ個人的にパンを食べてください。イエス様を信じてください。あなたの心の内にイエス様を住まわせてください。あなたの肉体が終わるときに不安を覚える必要はありません。イエス様を信じたならば、神の国にそのまま入れられるわけです。この地上においても神があなたを養い、導いてください。豊かな命が与えられます。 天から下ってきたパン、私が命のパンです。私が命のパンです。イエス様を私たちは心にしっかりと住まわせましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちを愛し天から下ってきたパン、神のパン、命のパンであるイエス・キリストが私たちの心の内に来てくださったことを感謝します。イエス様、あなたを食べます、あなたを信じます。どうぞあなたが私たちの心の内に豊かに住んでください。命を豊かに与え、永遠の命を豊かにあなたが与えてくださったことをありがとうございます。どうぞあなたから与えられたこの地上生涯、あなたの御心に従って私たちがさらに生きることができますように、御霊に私たちを満たし、今週も主が私たちを導いてくださいますようにお願いします。感謝してイエス・キリストの御名を通して心を合わせ御前にお祈りします。アメン。